6ページから7ページにわたって。17、組成分析調査で分かった。燃やせるゴミはあと約4割減らせる。ゴミ量を増やす幻のゴミの正体は？正しく分別された燃やせるゴミは 63.6%、 燃やせるゴミはまだ 36.4% も減らせます。正しく分別されていないものや食べ残しや未利用食品などの減量可能なものが燃やせるゴミとして捨てられていることが組成分析調査により分かりました。正しく分別されていないものには資源になるもののほかに金属、ガラスなどの燃やせないゴミや燃やすと有害な物質が発生する有害ゴミも混入していました。問い合わせ、ゴミ対策課家庭ゴミ減量係、内線6748。1、資源にできるものが燃えている。1、資源にできるものが燃えている。燃やせるゴミとして出されたもののうち 24.8% は資源として出せるものでした。資源の混入率 24.8%。 容器包装プラスチック、プラマークのあるプラスチックは汚れを落とせば資源、容器包装プラスチックとして回収します。固形物などの汚れは拭き取り、水ですすいできれいにしてから出してください。汚れていたり異物が混入していると資源化できません。ここにプラマークが記されています。容器包装プラスチックの例、お刺身、お肉などのトレー、納豆の容器、薬の包装、卵のプラパック、お菓子の袋、ペットボトルの蓋とラベルなど、プラマークなしでも出せるもの。フルーツキャップ、気泡緩衝材、みかんなどが入っているネット。なお、この他のプラマークのないプラスチックは、製品プラスチックで出してください。紙類、雑紙以外の牛乳パック、新聞、段ボールは分別して出してください。紙ゴミは紙袋に入れる、雑誌に挟む、束にして紐で縛るなどして雑紙で出すことができます。ゴミ箱の近くに雑紙用の紙袋を置いて、紙ゴミが出るたびに紙袋に溜めておく方法がおすすめです。雑紙、資源として出せるもの。お菓子などの紙製の箱、ティッシュの箱、ビニールは取る、トイレットペーパーやラップの芯、ポスター、チラシ、封筒、はがき、包装紙、付箋、メモ用紙など。雑紙として出せないもの、資源にはならないので燃やせるゴミへ。レシート、写真、紙コップなどの防水加工された紙、洗剤の箱などの匂いのついた紙、ピザの箱などの汚れている紙、靴やカバンの詰め物。布類、布や衣服は濡れたり汗が付着したりしたものはリサイクルできません。ボタンやチャックはそのままで、洗濯して乾かして古布の日に出してください。2、その食べ物は本当にゴミだったのか。燃やせるゴミとして出されたもののうち 10.3% は食べ残しや未利用食品などの食品ロスでした。食品ロスの混入率 10.3%。 買い物の工夫、買い物前に食材をチェック。買い物に出かける前に冷蔵庫や食品庫にある食材を確認して買いすぎないように気をつけましょう。必要な食材のメモ書きだけでなく、スマートフォンのカメラ機能で冷蔵庫の中を撮影して買い物の参考にするのもグッド。手前取りで食品ロスを減らしましょう。消費予定と照らして期限表示を確認しましょう。 すぐに使う食品は棚の手前から取ることで、社会全体で食品ロスを減らすことができます。燃やせるゴミとして出された未利用食品の写真がここにあります。ご家庭での工夫、適切に保存する。食品に記載された保存方法に従って保存しましょう。野菜は冷凍、茹でるなどの下処理をしてストックすると長持ちします。2枚の写真があります。左、冷凍庫の中に適切にパックされた食品が並んでいます。右の写真は、冷蔵庫の中に食品が入ったいくつものタッパーが積み重なって整理されているものです。写真終わり。食材を上手に使い切る。新しい食材を買う前に残っている食材から使うことで食品ロスを減らせます。作りすぎてしまった料理はリメイクレシピなどで工夫するのがおすすめです。クックパッド、消費者庁のキッチンもチェック。ここに二次元コードがあります。水切りの工夫。生ごみの約8割は水分。水切りすることで生ごみを減らせるだけではなく、悪臭対策にもなります。野菜などの使わない部分は、洗う前に切り落として濡らさない。茶殻、コーヒー殻、果物の皮は一晩置いて乾燥させるのも、生ごみを減らすポイントです。3、絶対 NG。 危険なごみも？燃やせるごみとして出されたもののうち 1.3% は不燃物や有害ごみなどが混入していました。不燃物・有害ごみの混入率 1.3%。 燃やしてはいけないごみたち。燃やせるごみとして出されたものの中に金属類などの不燃物や収集中に発火する恐れのある有害ごみ等が入っています。実際に市内のごみ収集車両で火災が発生し、消防隊が消火に当たった事例も。燃やせないごみや有害ごみは正しく分別しましょう。完璧な分別までもう少し。ごみ収集業務のためあと一歩ご協力をお願いします。焼却炉に燃やせないごみや有害ごみが混ざるとどうなるの？燃やせるごみに金属類などの不燃物や有害ごみが入ると、焼却炉を傷つけてしまうほか、排ガスの成分が基準値を上回ってしまい、焼却炉の運転を停止する事態に。損傷を受けた焼却炉の復旧には、莫大な費用や長い期間がかかるとともに、ごみ収集に影響が出る場合があります。不燃物や有害ごみは、燃やせるゴミに絶対に入れないでください。ご理解とご協力をお願いします。ここに燃やせるゴミ焼却後に残った鉄くずの山の写真があります。組成分析調査って？家庭ゴミとして搬入された燃やせるゴミ袋を無作為に各地区50キログラムずつ取り出して、中身を15種類に手作業で分類して行う調査です。生ごみや資源等の状況を毎年定期的に把握することで、立川市一般廃棄物処理基本計画で掲げている様々な施策の成果や、ごみの減量と資源化に向けた課題を明確にすることを目的に実施しています。ここに、組成分析調査の結果が円グラフで表されています。円グラフの外周は、正しく分別された燃やせるゴミと、正しく分別されていない、もしくは減量可能な燃やせるゴミの比率が表されています。まず、正しく分別された燃やせるゴミは 63.6%。 正しく分別されていない、もしくは減量可能な燃やせるごみは 36.4% となっています。さらにその内周に、それぞれの中身の内容が比率で表示されています。はじめに、 正しく分別された燃やせるごみ 63.6% の内容は、生ごみの調理くず 20.9%、その他可燃物 42.7% となっています。次に、正しく分別されていない、もしくは減量可能な燃やせるごみ 36.4% の中身は、生ごみの食べ残し 4.3%、未利用食品 6.0%、プラスチック類資源 12.5%、紙類資源 7.1%、布類資源 5.1%、不燃物 1.2%、瓶・缶・不燃資源 0.1%、有害ごみ 0.1% となっています。円グラフ終わり。問い合わせ、ごみ対策課家庭ごみ減量係、内線6748。